ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、ノーゲームノーライフ。どうも皆さんこんにちは、ドドル兵長です。僕事なんですけどね、ツイッチの配信にゲームキューブがついに解禁されようとしてます。はい、ゲーム配信ってゲームをやってるのを、まあ、配信するもうその通りなんですけど、 PC ゲームの場合だと PC 画面を見せるっていう風で簡単なんですけど、例えばスマートフォンとか、まあ例えばゲームキューブで今だとプレイステ4とかスイッチとかあると思うんですけど、その映像っていうか、そのゲームでやってる映像を画面に飛ばすってその PC に送るっていう作業がいるときに、新しいゲームだとケーブルって大体 HDMI でできるんですけど、アナログ機って HDMI じゃないん で HDMI に対応してないとできなくなっちゃうんですよ。で、まあ、その変換器をね、どうにかこうにか探して、あ、1個あったんですよ。ずっと買おうか買わないか迷ってたんですけどね、ついに買いました。で、結構ね、僕のバイブスというか、ゲームをのめり込むきっかけになったと言っても過言ではないですね、僕はゲームキューブ。正直小学校とかの頃はゲームボーイとかスーファミとかで、まあやっぱりね、なんだろう、なんとなくやってた感じがあったんですよね。詳しいそういうやり込みシステムとか知らないんで、まあまあ。ただゲームキューブが出た時っていうのは、自分がそういうちょっと知識とかがついてゲームの本当の面白さっていうのを気づいた時が僕ゲームキューブだったんで、ゲームキューブの懐かしの名作とかをね、これからちょっと配信していきたいなって思ってますんでね、楽しみにしてください。まあただ相変わらずやってるのはエイペックですよ。エイペックスね。なんで今日のゲーム軍法、今日もエイペックス、はいね、多分その後エイペックスについて話していきます。これ多分ね、ゲーム軍法じゃなくてね、エイペックスコーナーにしてもいいかなって思うぐらいエイペックス話せるんですよね。まあまあまあ、でもね、まあ、エイペックスについて話していって、後半ピックアップゲームについてなんですけど、まあね、ゲームキューブ配信できますよって言ったんですけども、まあ、今回はあえてプレイステーションのソフト、レジェンドオブマナーについて話していきたいと思います。これはね、なかなかちょっとコアなね、マニアックユーザーの方が絶賛するゲームなんですけどね、まあ、細かいことは後半話していきたいと思います。それと番組ではね、皆様からのいいねやメッセージお待ちしてます。いいねやメッセージを送るには番組ホームページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではドドル兵長のノーゲームノーライフ、30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしています。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
改めましてこんにちは、ドドル兵長です。さあ、エイペックスレジェンズ、もうね、なんだろうね、これやっちゃダメだよ本当に。このゲームもうこれやったからこれしかできなくなっちゃったね。で、まあエイペックスレジェンズ前回も話したんですけど、もう本当にものすごい大人気、そのツイッチの視聴者数っていうのを、フォートナイトがほぼほぼトップを取ってたのかな。で、たまにね、カウンターストライクっていうゲーム、皆さんご存知かどうかわかんないですけど、FPS の、5対5とかのやつかな、そのゲームなんですけど、それがやっぱり結構今でも大人気で、大会とかも開かれたりするんで、それもやっぱりたまに上位取るんですけど、まあその2つがほぼ二強みたいな感じだったのかな。ただ、エイペックスレジェンドリリースした時も、ぶっちぎりで1位でしたね。 視聴者数、まあ、それやりますよ。だって有名配信者みんなやってましたもん。忍者といい、シュラウドといい、ね、デトネーターといい。で、まあ、なんでね、あんな大手配信者がみんなやってるのかっていうのが、あのエピックスレジェンド告知がまた上手かったらしいんですよね。もうね、2回目にしてまさかの初回の話をするという感じなんですけど、告知の仕方が、まあ、EA の会社が、まあ、私は取り出すかもしれないですよ、みたいな。リリースしますよ、みたいな。そういう感じの発表の告知をしたらしいんです、最初は。新しいバトルは作りましたみたいな感じ。で、ホームページ画面にカウントダウンタイマーが表示されてるんですよ。数字が刻々と減ってってる。ああ、じゃあこの数字がね、ゼロになったら、なんか発表があるんじゃないかとかって思って、まあいろんな配信者それ見てたわけですよ。そしたら、数字がゼロになった瞬間に、さあ、どんな発表だと思ったら、リリースしましたって。へって感じだ、本当に。発表じゃなくてリリースかみたいな。で、それでまあみんな配信者がこぞってダウンロードして、でまあそれ見てる人たちもまあ多分ダウンロードしたんでしょうね。爆発的人気。もうほんとプレゼンもうまいんですよね、EA。あのね、EA でね、一個心配してるのが、EA ってそのバトルフィールドの会社なんですよね。よく BF っていう風に言われてるんですけど、バトルフィールド。で、今度ね、5が出るんですよ。5出てるん？今度5かな？じゃあ今5が出てるか分かんないですけど、そのね、バトロワ版が出るんですよ、BF で。まあ、BF ってその、世界大戦。過去戦かな？過去戦が結構、人気なものなんで、結構ね、歴史の戦争マニアの方は結構大好きなやつなんですけど、それのバトロワが出るっていうので、ちょっと話題にはなってたんですけど、それを出す前に出しちゃったんですよね、Apex が。ね、まあ EA の戦略としては、まあどっちに力を入れるのかちょっとわかんないんですけど、まあでもね、今 Apex やってるわけですけども、この Apex 結構ね、僕個人的にいいなと思ったのが、ガチャ。このね、ガチャがね、意外に良心的。これ、服のガチャとか、スキンのガチャとか、まあ、エイペックスも結局服のスキンとか、ガチャの、武器のスキンとか、あとはなんかセリフとか、アイコンとかそこら辺のやつを、まあ、ガチャで買ってく、ってか当ててくんですけど、まあまあまあまあ、よっぽど、なんていうんですか、強さには関係しない。強さに関係しないんですけど、まあ、武器のスキンがね、まあとにかくかっこいいんですよ。ちょっと欲しくなっちゃう。で、課金しようと思うんですけど、課金した時って、よくソシャゲあるある。課金してガチャ回したけど似たようなキャラばっかしか出ないって。そういうのがあると思うんですけど、Apex ないんですよね。スキンの被りがなしっていう風に表記されてるんですよ。だから回したら回した分だけアイテムゲット入る、アイテムが手に入る。これ結構良心的だなって僕思って。で、さらに、レア度が、ノーマル、レア、スーパーレア、レジェンド。一応、隠しで、スーパーレジェンドっていう。まあ、5ランクあるんですけど、30回回すと、レジェンドが確定、みたいな。そういう天井要素もあるんですよ。これ、結構、良心的だなと思って。まあ、でもなんか、アメリカの会社だからなのか、やっぱガシャ要素はちょっとね、日本のとかのやつより、沼ってないですね。で、そのスーパーレジェンドってやつも、今、キャラクターで一人、レイスっていうキャラクターがいるんですよ。まあ、このエイペックスレジェンドのね、ゲーム自体の根本も説明してないまま話しちゃうんですけど、一応、キャラクターが8体いて、まあ3対3みたいな、まあ、3人チームだと思うんですけど、その8体の中から好きなキャラクターを、まあ、選ぶんですよね、おのおの。まあ、被りはもちろんできないんで、マッチングさせたから順番に一人ずつ選んでいくっていう感じで。で、まあ、キャラ一人ごとに特性が違うんですよ。空襲が打てるキャラクターもいれば、消えるキャラクターとか、あと回復ができるキャラクターとか、防御張るキャラクターとか、まあ、いろいろいて。で、その中に一人、レイスっていう忍者みたいなキャラがいるんですけど、そいつが、クナイを持てるっていうスキンがあるんですよ。一応、エイペックスレジェンド銃以外にも武器がないときに殴るっていう攻撃もできるんですけど、まあ、殴るときにクナイを使って殴るんです。まあ、ダメージは、まあ、持ってたようが持ってないが変わらない。で、そのクナイがスーパーレジェンドっていうので一個あって、それが、 まあ出ないっつってみんなガチャガチャガチャをめっちゃ回したやつ、400連してみたとか何百連してみたみたいな感じがあって、あーすっげー出ないんだな、沼ってんだなって思うんですけど、500回回したら確実で出るらしいです。スーパーレジェンドですら天井があるゲームってもうなんて良心的なんだと思って、でスーパーレジェンドその500連するためにだいたい5万6千ちょっとかな、6万円つぎ込めばスーパーレジェンドが確定で出る。これね結構賛否書かれると思うんですけど、僕はありだなって思いました。あの荒野行動の一番最初に、僕荒野行動初期からやってるんですけど、あの車のスキンでフェラーリが出た時あったんですよ。で、あのフェラーリやってるためにめっちゃくちゃガチャを回してる人たちがいたり、で、フェラーリも1回当てると確か赤のフェラーリで、2回当てると今度青のフェラーリで黒とかで色をどんどんグレードアップできて、で、最上級グレードが金フェラ、金のフェラーリ。あの金フェラを当てるためにみんななんていうの30万課金してみた、50万課金してみたみたいな YouTube の動画めっちゃ上がってるんですよ。まあ結局そのね回したお金の分はその再生回数取り返してるからまあいいのかもしれないけど、でもそんだけ回してようやく出るみたいなレベルなんですよ。ただ Apex の500円したら出る、で500円の値段も6万ちょっと。これはね今時のゲームのガチャシステムにしたらねものすっごい良心的だ。まあこういうところでもねやっぱりみんな、あの家か家さんもね良心的でユーザーを掴んでいこうかなっていう感じがしますね。でもうじき3月から始まってるのかな、この放送がね3月の16じゃないですか。でもしかしたら3月の頭から始まってるのかもしれないですけど、バトルパスとかシーズンパスって言われるものもね多分今後追加されていくと書いてあったんですよ。あの1ヶ月1000円とか1ヶ月1200円払って、で毎日あるミッション、その期間中に毎日ミッションだったか週にミッションだったりとか、まあ区切りでいろいろミッションがあって、そのミッションクリアすると、まあ、ポイントとかスキンとかもらえますよって。なんで、まあ、少ない課金でそういういろんな服とか武器スキンとかがもらえるっていう、まあ、結構いいシステムがあって、で、まあ、それが多分そろそろ導入されると思いますっていう感じで、一応書いてはあったので、まあ、多分おそらくそれでも、値段はまだおそらく1000円前後で、多分いいスキンが、行さん入っとると思うんですよ。ねえ、もうネットゲームとか、ソシャゲ自体に、僕課金っていうの全く一切したことないんですけど、もう今進んでるところまで来てますよ。もうあとね指をね一回ポチッと押すだけでね、もうその指を押すボタンに押すか押さないかのそこまで迫ってるぐらい、まあ、でもそれぐらいやっぱりちょっと課金したくなるなっていう、ね、人の心理をぐっと掴んでるゲームだと思いますね。まあでも課金したところでね強さは変わらないですし、全然課金しなくても面白いゲームなんで、皆さんぜひやってください。まだまだね魅力っていうのを伝えきれてないんですよ。実際どんな武器がいいとか、どんなキャラがいいとか、まあそういう話とかもね、まあ、これからちょっとずつしていけたらいいなと思います。はい、そんな感じで、Apex Legends 絶賛 Twitch で配信中なんで、皆さん見に来てください。ね、クロスマッチングがもし実装された時には PS4 勢とかね、Xbox 勢の方とも一緒にやりたいと思いますんで、その時はぜひともよろしくお願いします。それでは一曲お届けしましょう。桑島正彦で東九州自動車道。
東九州自動車道開通調子はどう、君と刻むメモリーを毎週ドライブと九州ジャンクション神田北九州空港インターチェンジ行橋インターチェンジ今川パーキングエリア宮古豊津インターチェンジ築城インターチェンジ志田インターチェンジ志田南インターチェンジ豊前インターチェンジ高原パーキングエリア中津インターチェンジ宇佐インターチェンジ院内インターチェンジ ジムインターチェンジ、大分農業文化公園インターチェンジ、早見インターチェンジ、オンオンオンオン、東九州自動車道開通、調子はどう、君と刻むメモリーを毎週ドライブと、大分メラインターチェンジ、大分松岡 PA、 大分宮川内インターチェンジ、臼杵インターチェンジ、休憩つくみインターチェンジ、弥生 PA、 あパーキングエリアやね、佐伯インターチェンジ、佐伯片田インターチェンジ、釜江インターチェンジ、釜江鳩津インターチェンジ、北浦インターチェンジ、住江インターチェンジ、北川インターチェンジ、延岡ジャンクション、ここでジャンクション。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
さあ今日もピックアップゲームやっていきましょう。今回ピックアップしたゲームはこちら、レジェンドオブマナー。これはね、聞いたことある人は少ないのかなって思うんですけど、めちゃくちゃね、絵が綺麗。前ちょっとね、クロノトリガーとかね、ものすごいいいストーリーですよって言うんですけど、レジマナ自体ね、ストーリーはね、まあいいストーリーはいっぱいあります。いっぱいあるっていうよりかは、まあざっくりまずレジマナの紹介からしましょうかね。リリースがね、1999年、2000年手前ですね。で、プレイステーションの時代で発売されてます。発売本数82万本と。まあ、そこそこですよね。やっぱり100万本いってないんでね、ミリオンヒットのゲームではないかなと思うんですけど、まあ、ただ、おそらく多分一部のコアの方に人気だったと思うんで、PSP とか PS3 とかのアーカイブ、ダウンロードとかでもできたようなゲームだったんですよ。で、このレジェマナの、レジェンドオブマナー、まあ、みんなレジェマナ、レジェマナって言うんですけど、なんて言うんですかね、ちょっとずつね、ミニ、ストーリーっていうのを一個ずつクリアしていくような感じなんですよ。一個のストーリーをクリアしたら、一個完結、一個完結、一個完結みたいな。まあ、ちっちゃいストーリーをバーっていっぱいやっていって、で、その中に、ちょっと繋がってるストーリーっていうのが何個かあって、で、それをクリアしていくと、まあ、いろんな話が繋がったりとか、まあ、それに応じて、ラスボスに行けるとかっていう流れなんですけど、そのお話、いいストーリーも確かにいっぱいあるんですよ。ただ僕レジェマナの一番すごいところって、もう本当にね、グラフィック自体はなんだろうね、 2D2.5D みたいな感じかな。そう、平面移動なんだけど、ちょっと立体チックに奥行きが感じられそうな感じのゲームで、ゲームっていうかグラフィックなんだけど、キャラクターを例えばメニュー画面とか開いた時にキャラクター見るじゃないですか。で、キャラクターのアイコンとか映ったり、姿が映ったり、まあ、ポケモンだと分かりやすいけど、ステータス画面見るとポケモンがパーって現れたりとかするじゃないですか。あそこのところが、よく結構ゲームって、説明書に書いてある絵と、実際のゲームの中の画面の絵って、全然違うじゃんみたいなやつあるじゃないですか。昔の FF1、本当初期の FF1 はもう、まあ、しょうがないですよ。スーパーファミコンの時代だからしょうがないんですけど、あの箱の絵ってめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、あの FF の。ただゲームやると、おドット絵みたいな。まあそれはどうしようもないです、しょうがないんで。ただレジマナ自体はそのキャラクターのアイコン画面とか、そのメニュー画面とか、あの図鑑とかいろいろあると思うんですけど、そこで見ると、あの説明書とか、あの本とかに書いてあるまんまの絵がそのまま記載されてて、すごい綺麗。 で絵も綺麗だし、あとね結構 BGM もうすごい独特的、まあ、独特な BGM って言ったらあれですけど、いろいろね世界観が本当様々なんですよ。まあ、レジマナのゲームシステムから言うと、まあ、ね、ちょっとね難しいかもしれないですけどね、ランドマークし、あ、ランドメイクシステムってのがあって、大体の RPG って街があってもう世界地図が決まっててそこに行ってダンジョン行くじゃないですか。じゃなくてその世界地図も自分で作るみたいな、ダンジョンを自分で配置していく、まあ一応いろいろ決まりとかがあったりとかするんですけど、そういう風な感じでダンジョンを置いてったりするんで、例えばジャングルのダンジョンもあれば海賊船のダンジョンもあれば、あと宝石の街のダンジョンとかも、いろんなダンジョンがあるんですよ。でその都度その都度そのマップに応じたすごいね、あの独創的なというか、僕レジマナやっぱりそのね絵と音ですっごいあの魅了されてやってたんですよね。バトルシステムはもう本当に昔の聖剣シリーズのね、あのと、あ、なんていうの、馴染みのあるようなバトルシステム、ちょっとしたアクション要素のあるやつで、でまあ必殺技とかもあったりとかアビリティがあったりとかで、そんなにねバトル要素っていうのにおいて、なんていうんですかね、これっていう独自性自体はないんですけど、 BG と絵もうこれだけでもやる価値があるぐらいいい絵されてるんですよ。だからやり込み要素とかもこのゲームすごいあって、武器がいっぱいまず種類があるんですけど、その武器をこの武器を持ってレベルが上がるとこの数値が上がるとか、この武器を持ってこの武器を持ってレベルが上がると、例えば攻撃力が上がる武器もあれば速さが上がる武器とかもあるんで、まあ、そういった感じで、あのこの武器を持って何回レベルアップして、この武器を持って何回レベルアップしてとかってやっていくと最強のキャラが出来上がったりとか、あとは武器を作る、まあ RPG はおなじみですよね、あのアイテム物資を、あの、ね、これ物資って言っちゃう、これバトロワのね、あのもう名残かもしれないけど、そう素材ね、素材とかを集めて武器を作るとか、あとはペット、あのお供な感じで仲間じゃなくてペットを連れてくっていくこともできて、まあペットを捕まえて木の実をあげて、だから果物をあげてペットを育てていくとかで、ペットじゃなくてゴーレムってやつもいて、なんかファクトリーみたいなところで、僕もねこのゴーレムシステムだけはねまだそんなにやり込んでなかったんだけど、テトリスみたいな感じかな、なんかね一個一個ね四角いを書く、いろんな大きさ、例えば 1×1 もあれば 4×4 とか 2×2 とか、なんかテトリスみたいな突起があったり L 字だったりとかっていうのをなんか盤面に敷き詰めてって、そのゴーレムの特性とか能力とかをいじるゴーレムシステムとかがあったりとか、あとはやり込み要素としては2周目ができて、敵のレベルを初期を合わせると3段階選べる、普通強い最強みたいな、最強だともう全員敵のレベルが99みたいな、そういうようなモードがあったりとか、やり込み要素たくさんあるんですよ。各イベントをクリアして自分の町っていうかね、家があるんですよ、ホームタウンみたいな。でそこの家に帰ると、これねサボテンくんっていうね可愛いキャラクターがいるんですけど、そのサボテンくんに帰ってイベントをクリアした時に終わりみたいな感じで、このイベント終わりましたよみたいな感じで場面がちょっと暗転するんですけど、それ終わった後にマイホームに帰ってそのサボテンくんっていうキャラクターに話しかけると、そのイベントで起こったことをキャラクターが話しているっていう体になるんですよ。でそのキャラクターが家を出ようとすると、サボテンくんが、サボテンくんっていうぐらいなんで植木に入ってるんですよ。植木に入ってるサボテンくんがフュッてサボテンから植木橋が出てきて、テクテク歩いてどこに行くかなと思ったらね、階段の近くにメモ用紙があって、そこのメモ用紙に何かをカキカキしてる絵があって、で後日そこに戻っていくと、そのサボテンくんがそのイベントの話を知った主人公はね、主人公がそのサボテンくんに話した感想を書いてるんですよ。それがねまたちょっとねユニークで独特で面白かったりして、で全イベントをクリアして話しかけると全イベントの日記見たりとかね、 まあ、確かにバトルシステムとかっていうのよ、正直ね、そのプレイステーションとかが出た時から新しい新システムとかってね、なかなかやっぱ出にくいんですよ。もう出尽くしてる感はあるかもしれないですけど、ただその中でもグラフィックだったりやり込み要素だったり BGM だったりとか、これはやっぱりものすっごい今やっても多分他にこの BGM をなかなか超えれるゲームはなかなかないんじゃないかなって思うぐらいいい BGM、いい絵してます。ただこれは本当にプレステ4とかの超すごい立体なね 3D のグラフィックが超綺麗とかっていうやつじゃないです。まあ、俗に言うと絵本かな、ものすっごい綺麗な絵本の世界をやってる感じなんでね、あのグラフィック、まあそう、超 3D みたいなね、すごいやつがやりたいなっていう方はまああれですけど、まあそこそこ、あの、グラフィックが良ければって思う方であれば、ぜひ一度ね、このレジェンドオブマナー、BGM もストーリーもゲームね、やり込み要素もあるんで、一度プレイしてみることをお勧めします。プレイステーションなんでね、もう PS4 とか買わないとできないかもしれないですけど、はい。アーカイブスでも、多分ね、中古屋さんに行けば結構ね、これね、意外に人気なんで安いんですよ。そこもね、結構僕、おすすめのポイント。名作が安いって結構ね、あ、いいな、みたいな。あ、日本まだ捨てたもんじゃねえな、って思うんで、はい、ぜひやってみてください。はい、じゃあそれでは一曲お届けしましょう。ウクラリープで、ウェンズデーブルー。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ノーゲームノーライフ、終わりの時間がやってまいりました。皆さんどうですか、今回の放送。ちょっと申し訳ないことにね、原稿を考えてる途中にお酒飲んじて寝ちゃったんですよね。なんでほんと探り探りで話してたんで、ちょっと聞き苦しいところもあったかと思いますが、申し訳ございません。はい、メッセージ届いてます。ラジオネーム、匿名希望さん、ドドル兵長さん、はじめまして。いつも楽しく配置をしています。ありがとうございます。前回のね、ピックアップゲーム、クロノトリガー、個人的にはグッときました。私世代の男子はほぼ全員が名作と呼ぶクロノトリガー、本当にいいゲームです。あのゲームを起こすゲームは未だにやっていません。あとは FF6 ですかね。機会があれば FF6 も特集プレイしてみてください。これからも頑張ってください。長文失礼しました。はい、ありがとうございます。 FF6 やっております。すでにもう僕はねプレイしております。 FF は9までは全作やってます。はい。で、7だけはもう、数えきれないぐらいやってます。多分プレイ時間多分1000時間超えてんじゃないかな。うん。FF6 もね、もうすごいやっぱいいゲームで、で、FF シリーズも、その配信できるようになってからっていうのもあったんで、ちょっとね、配信しがったらもう一回ちょっと1からね、周回し直そうかなって思ったりもしてるんで、その時は FF6、真っ先にちょっとやりましょうかね。ティナの。新しいシステム、ティナのね、幻獣システムとか、いろいろあるゲームなんで、また、プレイさせていただきたいと思います。はい、こんな感じで、番組ではね、皆様からのいいねやメッセージお待ちしております。メッセージやいいねを送るには、番組ページ内にあるいいねボタンやメッセージボタンを、メッセージを送るボタンなどをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのリクエストやメッセージ、どしどしお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集してます。番組のアカウントは大文字で m_z_channel m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちしております。それではドードル兵長のノーゲームノーライフ、次回までおしまい。この番組はインリアリティドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。